皆様こんにちは、11時のスタッフティー、本日もよろしくお願いいたします。前回の放送からもう1週間が過ぎまして、早いものです。カンドンウォンさんについてですね、ご紹介しようと、長くなるよという予告を、してたんですけども、なかなか、今週がですね、かなりオープン時間が早くてですね、9時とかぐらいだと8時台に出社してということになるとですね、スタッフ T は6時ぐらいに起きます。なので夜ですね、家族が寝静まった頃にはもうスタッフ T は寝てしまっていました。更新が遅れまして申し訳ございません。本日はですね、予告通りカンドンウォンさん、まあちょっとね、オープン以来ずっとお付き合いが長くて、ドンちゃんドンちゃんって呼んでいるんですけれども、ドンちゃんの魅力について、お時間が許す限り、語りたいと思っております。ですのでですね、今回は、お時間がある方、余裕のある方、忍耐力がある方、まあ、このラジオを聞いていただいている方は大体こう忍耐力のある方が多いんですけれどもね、多分今回は長くなりそうな予感です。カンドンさんと付き合いが長いと言いましても、特にこう個人的なことではなくて、もちろん皆さん分かっていらっしゃるかと思うんですけれども、オープンした時以来、彼の作品を、たくさん上映しております。逆に、カンドンさんが出られた映画で上映しなかった作品の方が数えるほどですね。で、最初の方がジュエリストの上映があって、そのぐらいからの出会いになります。で、もともとこうドラマとかで、知ってたわけではなくて、上映させていただいてカンドンウォンさんっていうのを知って、ファンの方にお会いしたのが私は先になります。で、カンドンウォンさんのファンの方って、いろんな俳優さんのファンによっていろいろこう雰囲気が違うんですけど、まあ、いろんな方いらっしゃって一概には言えないんですけども、ずっとオープン以来お付き合いさせていただいているファンの中で、多いのが、なんというかこう使えるというか、こうなんていうんですかね、こう修行僧みたいな方が多くて、好きな俳優さんの映画を本当によく見に来てくださる方って多いんですね。まあ、2日に一度本当に出勤レベルのペースで来られる方もいらっしゃいますし、毎週来ていただくっていう方もいらっしゃいます。そんな中でカンドンさんのファンの中でですね、お付き合い長い方はもう本当に2日に1遍ぐらい来ていただいて、お時間許す限り、1日中見ていただけるという方が結構何人もいらっしゃるんですね。で、どうしてもこう何回も来てると、私もそうなんですけど、こういつものやつみたいな、こう馴染みの店ですみたいな感じに私なっちゃう時があるんですけども、今日も来たよとかやっぱりこう言いたくなる時あるじゃないですか。ただドンちゃんのファンの方はおとなしい方が多くて、来られて、あ、また来られたと思って、あ、こんにちはっていうふうにご挨拶したら、すいません、今日もお世話になりますみたいな、今日もすいませんけど、見させてもらっていいですかみたいな、いやいや、そんなこちら、っていう、本当にこう、腰が低いというか、もうよろしくお願いします。うちの感動音さんに会わせてくださいみたいな、こう、面会みたいなぐらいの、雰囲気の方が多くてですね、もう義務というか仕事で来てるような感じで、ただこうスクリーンの彼の全てを見たいというか、セリフ全部言えるんじゃないかというぐらい研究熱心な方が多くて、で、マイル券ももう一人で何十枚も買われて、特典が欲しいっていうよりも本当に何十枚買われても最後の方は足りなくなる、お友達と来られる時もありますし、出勤のようにですね、2日に1遍とか、毎週とかで、1日中見れる回数見たりとかすると、もう何十枚といっても最後の方は足りなかったりとかするんですね。 そんな出会いの中でそんなにこう夢中にさせる観音さんってどういう人やろうっていうとこから私は出会いが始まりました。で、実際に見てみて本当に人間なのかなっていうぐらい、妖精のような美しさと独特の演技力っていうので、ファンの方もすごい好きになって、観音さんのことも、好きになって、どんちゃんのファンの方といろいろこう二人三脚で進んできたような9年間になります。で、本当に、そんなにこう積極的にお話ししてくださる方とかが多いわけではないんですけども、すごい何回も来てくださるので、多分私から話しかけたんだと思うんですけども、本当に何年もお付き合いさせていただいております。新作決まると必ずお越しいただいて、あとですね、どんちゃんが出てない映画もよく見てくださる方が多いんですね。で、映画がもともと好きという方もいらっしゃるんですけれども、あ、今日はどうされましたって病院じゃないんですけれども、聞くと、どんちゃんが今度、共演させていただく俳優さん、お世話になりますので、みたいな形で、共演される方とか、共演された方、あとは監督さんですね、関連で、作品を、見られるっていう方もいらっしゃって、本当に研究熱心だなという印象で、どんちゃんのことをいろいろこう調べるうちに、どんちゃんとファンの方がだんだん似ているなっていう印象を受けた、特別な俳優さんですね。で、今度ですね、前回ご紹介させていただいた「世界で一番愛しい君へ」をご覧いただく前にですね、まだどんちゃんって私そんなに見たことないという方、もしもいらっしゃったらですね、2作品おすすめなのが、まず、順序がありまして、1回目はですね、狼の誘惑から始めていただきたいです。あと、その後ですね、私たちの幸せな時間。この2作品さえ押さえておけば、今度始まります。世界で一番愛しい君へのドンちゃんに出会える、綺麗なラインかなっていうのが私個人的な、希望なんですけども。狼の誘惑が、もう名作中の名作というか、私の中ですごい大好きな作品で、姉にも貸したんですけども、内容的にはこう漫画みたいな話で、イケメン2人とちょっと冴えない女の子の三角関係の、ところから始まるみたいな映画なんですね。で、ただ油断しているとっていうところですね。で、私たちの幸せな時間というのが、本当に韓国映画を興味ない方が一番来られた映画の中の一作品じゃないかなという映画で、かなり大ヒットしました。口コミで何かしら、なんか韓国かなの、映画でいいのがあるらしいっていう口コミが結構どんどん広がって、紹介カードみたいなのもあったんですけれども、なんか韓国映画みたいなチケット買われる方も、特にこう、カンドンの名前を知ってるわけでもないし、イーナヨンさんの名前を知ってるわけではないっていう方が多かった、中ですごい大ヒットした作品になります。で、かなり泣きます。この2つをですね、紹介した割に内容をあまり言わないっていうのがですね、有名な作品っていうのもあるんですけども、両方ともあまりにも、前情報、情報入れてから見ると、魅力が半減するというか、軽い気持ちで見て、その後どういうふうな気持ちになるかっていうのをですね、ちょっとそこを楽しんでいただきたいので、あまり内容には触れません。狼の誘惑で、まずはですね、観音さんの美しさ、何これってね、高校生の役してるんですけども、こんなにこう漫画から飛び出してきたような人がいていいのかっていうところを知っていただいて、その後、 私たちの幸せな時間でなまりまくる、ドンちゃんの名演技ですね、あんなに可愛かったドンちゃんがすごい髪型でなまりまくってっていうところですね。すごいいい作品なんですけども、この2つですね、あまりにも情報を入れてしまうと面白くないです。で、私も、どんな内容やったっけと思って調べたら、狼の誘惑ですね、すごいケチョンケチョンに書いてる方とかいらっしゃって、ちょっと傷つきました。ネットって怖いですね。作品をでも評判とか結構先に調べて見るかどうか、決められる方とかも結構多いみたいですね。私がこうその当時見た時はそんなに、前情報もなかったんで、まっさらな気持ちで見れたっていうのがちょっと意外と良かったんじゃないかなと思って、こちらの2作品はですね、あまり内容には触れません。ただ順番がね重要なんで、狼の誘惑見てから、私たちの幸せな時間見てください。で、私たち両方ともですね、ちょっとこうあまり前情報を入れたくないんですが、そっとですねタオルをご用意していただいてた方がいいかもしれません。で、ドンちゃんがですね、ここまでがですね映画の話になりまして、この後ですねまだ喋りますこの後はですね、ドンちゃんの好きな方とちょっと、気持ちを共有したいというか、こんなことあったねっていうお話になりますので、映画好きの方ですね、もうドンちゃんドンちゃんもう寄ったっていう方はですね、今日はちょっともう途中ですが、ご退出いただいても大丈夫です。まだまだいけるぞっていう方ですね、ついてきてください。ドンちゃんがですね、デュエリストなどなどですね、上映させていただいて、義兄弟でですね、なんと、大阪に梅田に舞台挨拶に来られたことがあるんですね。まあ、うちのシネマートの上映作品だったんですけども、ホールを、借りて、プレミアイベントっていうのをしたんですよ。もう結構何年前ですかね、もうついこの間みたいな気持ちなんですけども、調べたらですね、2010年、9月15日にあったそうです。このイベントにですね、実は、私と陽子さんが、ヘルプで行ってます。あの時多分入場何の手伝いですかね、なんかパンフレット売ってたのかな、ちょっとそこら辺の記憶が全くないんですけども、なぜですね記憶がないかというと、作品いろいろやってて、感動音が大阪にやってくるっていうだけでもうすごい衝撃で、やっと生のドンちゃんを見れるかもっていうので、かなり舞い上がっておりました。いろんな俳優さんいらっしゃって、よく言われるのが、どこのホテルに泊まってるのとか、どういう人やったんとか聞かれることがあるんですけれども、実はスタッフ D はご本人に会えるわけではありません。あくまでもですね、裏方になりますので、特にこう支配人とかね、偉い人は多分紹介されたりとかするんですけども、あくまでも裏方なので、本当にもう裏の方でこう掃除してるみたいなねぐらいですよ。そんなご挨拶できるわけもなく、近くで拝見できるわけでもございません。なので逆を言えばですね、お客様の方がすごく近くで見れるんですよ。前も、チョインソンがさんがですね来られた時に、熱烈なファンの方が毎日いらっしゃって、どこのホテルに泊まるか、もう言わなくていいから、私が今からホテル名を言うから、合ってるホテルのところであなたはうなずいてくれるだけでいい、中さんお願いってね、もう涙流れにね言われたことがあるんですけれども、私ですね、その時一切知りません、本当にわからないですっていうふうにですね正直に申し上げたんですけども、信じてもらえず、すごい何回も何回も聞かれた記憶もあるんですが、ドンちゃんの時も、特に、直接お会いするなんてことも全くありませんでした。ただですね、ファンの方のプレゼントボックスを、控え室みたいなところに、持って行ってくださいっていうですね、命令が 下りまして、もしかしてどんちゃんに控え室にとなって、私と陽子さんとでですね、スキップぐらいの気持ちで持って行ったんですが、もちろん、そこにはどんちゃんはいらっしゃいません。ものすごい勢いでですね、二人で、部屋の空気をねこう吸ったのを思い出したんですけども、あまりにもいい匂いしたねってその時は言ったんですが、ちょっと本当にどんな匂いしたかわからないんですけども、ただその舞台を舞台挨拶してる時にちらっと中にね入れることがあったんですけども、すっごい遠いですよ、もうお客様よりも遠い場所から拝見したんですけども、その時に悟りました。どんちゃんは妖精だった、人間じゃないっていうね、この世のものとは思えない、もう何ですかね、ジブリの世界ですよ。もう彼のいる周りのこう下のところ床にですね、ついていない、その下になんかこう緑のこう綺麗な何ですかね、こう水中に浮いてるみたいな雰囲気が、ありまして、その周りには何とも言えないこうキラキラしたものが光っているというですね、本当もう私目の錯覚ではなくてですね、本当にそういう風な状況が見えて、もう私なんかが見ちゃらって言っちゃいました。見たらダメっていうか、もうこれ以上見れないっていう風になりましてですね、もうすごい楽しみにしてたのに、一瞬でもうそそくさと逃げるように会場から出てですね、もう次の仕事というか、もうお客様出られて、次のこうどうこうするよという準備にね、帰ったっていう記憶がございます。もうこの世のものとは思えない美しさで、なんか恥ずかしくなってしまって、私なんかがこう見ていいのかっていうぐらい本当に美しかったんですよね。どんちゃんもうあんなに時が経ってしまったのかと思うとあれなんですけども、どんちゃんの魅力やっぱり語るとですね、もう最長記録になっております。だいぶ経ってしまいました。感動音さんですね、もう大阪に舞台挨拶とかですね来られることはないかもしれないんですけども、おしゃれなんでね、結構日本とかにはプライベートで来られたりとかしてることがあるんですけど、なんかあるらしいんですよ。結構ファンの方から聞くんですけども、ふらっとシネマートに来たらどうしようとかね、まあ今でも思うことがあるんですけども、今日はですね、感動音さんについて熱く語りすぎてしまいました。次回はですね、真面目に、次回作のご案内ですとかですね、映画の話ですね、させていただければと思うんですけども、本日は、感動音さん、どんちゃんとどんちゃんのファンの方のですね魅力について、少し熱く語りすぎてしまいました。またこちらでお耳にかかれればと思っております。